方南町駅エレベーター利用開始。さらなるバリアフリーを。質問者は富田拓、協賛。方南町駅のエレベーター利用開始が12月9日に決定したと、11月8日に東京メトロから私宛に電話がありました。町会、自治会、商店会など地域の声がメトロや区を動かしたと実感していますが、区の受け止めを確認します。
メトロ、区が最大限の努力を行った結果と認識しています。
私もそう思いますが、住民の方々の努力も大変大きかった。住民の要請などがなければ、土地取得も利用開始も遅れていました。この点について区の認識は？
地域の皆様の努力、熱意が実を結び、今日の第一歩を踏み出せたと感慨深い思いでいます。
新出入り口の階段だけでも前倒し利用をメトロに要請すべきです。
早期の利用開始に関するご意見はメトロに伝えていきます。
東側出入り口はバリアフリー未対応です。エレベーターなど設置を。
重大な課題と認識し、エレベーター設置も含め早期のバリアフリー化を求めていきます。
丸の内線本線直接乗り入れに向けた方南町駅の6両編成対応工事の完了時期はいつですか？
平成31年度上半期と聞いており、早期の完了を求めていきます。
大胆な発想で中学校生徒の希望に応じた部活動を設置せよ。質問者は安西明、未来。生徒が参加したい部活動が必ずしも中学校に存在していないことが国の調査から読み取れます。教育委員会はどう捉えますか？
教員数の減少や教員の意識実態の変化等に伴い、ご指摘の実態にあると受け止めています。
他自治体で拠点校方式の合同部活動や小中連携部活動の取り組みがあります。生徒の多様な要望や教員の負担軽減等の観点から有益であり、検討すべきと考えます。
実施内容や生徒の参加状況等を調査し、本区の部活動支援にどう生かせるか検討したいと思います。
拠点校方式を導入した場合、持続可能な運営のため、最終的に地域が支える総合型地域スポーツクラブへの移行も視野に入れるべきと考えますが、見解は？
今後を考えると大いに参考にすべき発想と受け止めます。
中学校の部活動は大胆な改革が必要です。今後の在り方について教育長の見解をお聞きします。
部活動の民間クラブ化は様々な課題解決が必要ですが、現在の顧問教員による部活動指導を将来にわたって実施していくことは困難であり、国を挙げての検討が求められると考えます。
公共施設マネジメント推進、保護開通後地域の交通安全対策を。質問者は山本明美、未来。公共施設マネジメントイコール管理から経営の観点で、施設集約による跡地活用の議論充実を。
跡地活用には地域の行政需要や民間活力の導入も視野に、経営の視点から議論を深め具体化を図っていきます。
これまで要望してきた施設再編の周知に関し、広報杉並での実施状況と今後の取り組みは？
区立施設再編を考えると題した連載記事を3月1日号まで9回にわたり掲載。多くの区民に理解を深めてもらい、来年度予定している第2次実施プランの策定を含め、計画の着実な推進につなげていきたいと思います。
安全安心のため放射5号線供用にあたり地域の交通量調査を求めてきたが、対応状況は？
現状把握のため29年9月に周辺主要交差点等で交通量の計測調査を実施。供用開始を見据え、地域の交通状況の把握と生活道路の安全対策に努めます。
岩津ガーデン跡地等の公園整備事業に 地域要望反映の提案をしてきましたが、進捗状況は？
都が実施設計に今年度着手の予定。区として地域要望の反映を機会を捉え働きかけていきます。
インクルーシブ教育の推進、マイクロプラスチックの対策を。インクルーシブ教育とは、障害のある者と障害のない者が同じ場で共に学ぶ仕組みです。また、マイクロプラスチックとは、レジ袋やペットボトルなどのプラスチック製品が紫外線や波によって微細に砕かれたものです。質問者は曽根文子、平和。身体・知的障害児の就学について、就学前から一緒に育ってきた友人と同じ地域の学校に在籍させたいと考える保護者もいます。希望を尊重し、オープンに受け入れる体制を取るべきです。
就学先は、医師や心理師、特別支援学校職員などによる教育支援委員会で決定しています。保護者の意見を丁寧に聞き、教育支援委員会につなげていきます。
大阪の公立小学校でのインクルーシブ教育を描いた映画「みんなの学校」の上映会や講演会が PTA 等により広がっており、地域の学校の力になりたいと考える人が増えています。区の校長に映画を見てもらい、学校をより地域に開く取り組みを求めます。
開かれた学校づくりに向けて取り組みを着実に進めていきます。
マイクロプラスチックが川から海に流出し、海の塩やカタクチイワシ等の消化管からも見つかっています。海洋汚染が深刻ですが、レジ袋のさらなる削減は身近なところからマイクロプラスチックを増やさないことにつながると考えます。区の見解は？
レジ袋の削減等、身近でできる取り組みを着実に推進していきます。
地域共生社会の実現は、暮らしの現場の地域づくりから。質問者は奥田雅子、平和。町会、小中学校、地域包括支援センター、区民センター等の地区割は一致していませんが、地域づくりを進めるには県域の考え方を整理する必要があります。
歴史的な背景や役割等により難しい面もありますが、目的や実情に応じて改善を図っていきます。
個人情報の保護が支援の連携の妨げにならないように扱いを整理しておく必要があります。
想定される個人情報の取り扱いを整理して、支援対象者へ最善の支援が行えるよう進めます。
住民のボランティアの最初の一歩や地域の課題解決のための体制づくりを区が責任を持って支援すべきと考えます。
基金の活用や社会福祉協議会による支援等を総合的に行うことで活性化を支援していきます。
地域共生社会の実現のため、分野横断包括的な支援体制の構築をどのように進めるのですか？
平成30年4月開設の在宅医療生活支援センターを核として、専門家の助言等を踏まえながら、関係機関と連携する支援体制を構築します。連携分野は、福祉、医療、環境など、区民の暮らしを支えるすべての分野を想定しています。
環境問題への取り組み、区の新たな財源確保の方法を問う。質問者は小林由美、事務。粗大ごみの不法投棄について数量とその対応をお聞きします。
28年度はおよそ2900点、告知シールを貼り引き取りを誘導していますが、引き取られない粗大ごみは集積所の適正管理の点から清掃事務所で回収し処分します。
今後民泊利用者など短期滞在外国人が増えると予想されますが、ゴミ出しルールの周知はどのように行うのですか？
事業者等への周知とともに、分別ルールについて多言語チラシの作成など周知徹底に努めます。
ふるさと納税に関し、現在ある4基金をどうアピールしているのですか？現状をどう考えますか？
ふるさと納税サイトやイベントでの案内・広報等を通じて呼びかけています。今後、さらに寄付が集まるよう、寄付者の心をつかむ取り組みを一層強化していきます。
ガバメントクラウドファンディングとして、文化・教育的視点で使途を設定することは、杉並区の風土・特色に合うと感じます。区で想定しているものは、
杉並の特色を生かし、適外層の復元整備と、区に本拠地を置く日本フィルの被災地復興支援活動への寄付の受付を始めました。
妊娠・出産・子育て、心のバリアフリー教育の充実を。質問者は河原口博之、公明。妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援の確立にあたり、助産院のような地域に密着した出産できる施設は貴重な存在です。区は地域の中で安心して妊娠・出産できる環境整備の推進をどのように考えているのですか？
区内で出産する割合が上昇した一方で、出産できる施設数は10施設にとどまっています。出産環境の充実に向け、関係機関に補助制度の活用を促していきます。
保育園のような多忙な職場で働く子育て中の職員には、短時間勤務の優先的な適用など、さまざまな配慮をすべきと考えますが、
業務の性格上、短時間勤務制度が利用しにくい実態があります。環境整備に向け、検討を進めます。
杉並区バリアフリー基本構想では、心のバリアフリーを推進する方策として、学校教育との連携を掲げていますが、障害のある児童と障害のない児童の交流等に、どう取り組んでいるのですか？
共に学んだり、給食を食べたりする直接的な交流や体験を定期的に行っています。さまざまな取り組みを着実に進め、互いに尊重し合い、支え合う心情や態度を持つ子どもたちを育んでいきます。